はい、それでは今日は箴言の7章からですね、7章から9章までを学びたいと思いますが、今日のメッセージの題は呼びかける声です。呼びかける声、2人の対照的な女性のですね、呼びかける声があります。1人は見知らぬ女で、もう1人は知恵という名の女ですね、この2人が呼びかけるところですけれども、この1章から7章まで、我が子よと呼びかけているこの父ソロモンが息子に語りかける形で、書かれている部分ですが、まあ、そこでの中心的なテーマがこの見知らぬ女なんですね。若い者、思慮に欠けた者が知らなければいけないことですね。それをこうソロモンがですね、とくとくと語っているわけですけれども、これから読むところもその部分になります。一節、我が子よ、私の言葉を守り、私の命令をあなたのうちに蓄えよ。蓄えよですね。詩編の119編に出てきましたが、御言葉を蓄えれば神に罪を犯すことはないということが書いてありましたね。そして2節、私の命令を守って生きよ、私の教えをあなたの瞳のように守れ。瞳のように守れ。物が自分の方に飛んできたら、条件反射的に目を私たちはと閉じますけれども、最も大事なものとしてですね、この私の命令を守りなさいということですね。で、それをあなたの指に結び、あなたの心の板に書き記せ。まあ、指に結んだらですね、自分が何かこうしようとしても、あ、やばい、この手で何か悪いことをし、いや、そうじゃないですね。ここに知恵がある。そして今度は心の板です。私たち、あの、御言葉はですね、このそらんじたりすることができるかもしれませんけれども、心の板に書かれていなかったら、それはまあ、意味がないものなわけですよね。新約は何が特徴かって言ったら、心の板、心の板に神様の律法が書き記されているっていう、あの、エレミア書の約束が書かれている通りであります。そして4節、知恵に向かって、あなたは私の姉妹だと言い、悟りを身内のものと呼べ。前回も出てきましたが、代名詞がですね、この彼女になってるんですね。この3節で、それをあなたの指って、それって書いてますけど、彼女をというふうに書いてあるんです。なぜ新改訳はこれをそれをというふうに言い換えてしまってるのかなと、私は首をかしげてしまうんですけれども、とても今ここでソロモンがわざとですね、この彼女という言葉を使っているのが、私の姉妹だ、身内のもの、非常に身近な女性としてですね、死体求めなさいと、自分の妹であるとか自分のお姉さん、とてもこう身近で慕っている、そういう存在でありなさいということなんですね。で、ここまでとくとくと、ソロモンが守れ、書き記せ、結べ、身内の者と呼べと言っている理由が5節。それはあなたを他人の妻から守り、言葉の滑らかな見知らぬ女から守るためだ。聖書には私たちの思いの中で激しい戦いが繰り広げられていることを教えているわけですね。霊と肉の戦いです。なぜなら、肉に願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのですと。このように、戦いがあります。クリスチャンでなかったら、霊が死んでいたら、罪の中に死んでいたら、私たちは罪を犯していることを当たり前ですね、何とも悪いものだと思っていないんですけれども、クリスチャンになったら、それが神様を神様を悲しませる罪なんだということが分かってですね、だからといって、じゃあやめられるか、でそこで戦いが起こるわけなんですね。その戦いの中で、いつも新約聖書の中での勧めが、命令が、御霊によって導かれなさいという、で前回学んだように、その御霊、命の御霊であり、その御霊は知恵の御霊でもあられる方ですね。 ですからこの知恵知恵と言ってますけれども、私たちがこの世の中で使っている知恵、頭を使っていく、それ以上にこれは私たちが罪に抵抗し罪を退ける力であってですね、そして命であって平安の実をもたらすものであることを私たちは知ることができ、もっと関係人格的なものであることがわかります。で次にソロモンは非常にこう生々しく罪の中に陥っていく若者について観察しています。でどのように誘惑に陥っていくのかを説明していきます。私が私の家の窓の格子窓から見下ろしてわきまえのない者たちを見ていると、若者のうちに思慮に欠けた一人の若い者のいるのを認めた。そこ通りを歩いている人たちを皆わきまえのない者というふうに呼んでいます。失礼な話だなと思うかもしれませんけれども、霊的にはわきまえのない者たちばかりなわけなんですね。で、箴言を書き記した目的を思い出してください。わきまえのない者に分別を与え、若い者に知識と資料を得させるためである。これ印象の4節ですね。そういうわきまえのない者たちをが歩いていたら、その中に資料の欠けた若い者がいたと。でどのように欠けているか、8節、彼は女の家への曲がり角に近い通りを過ぎ行き、女の家の方に歩いていった。まあ、家の方に歩いていったとありますけれども、もともと彼女の家に行こうという意味ではないと思います。けれども、行くべきではないんですね。通るべきではないんですね。この自分に弱さが分かっていたら、あえて誘惑に自分を晒すようなところに行く必要がないんですね。その誘惑というのはそれぞれの人によって違います。そのある人にとっては何の問題もないのに自分はとても苦しまなければいけない。でも自分は平気なのがあの人は、とても苦しんでいるということがあるわけなんですね。で、だからある人他の人だったら別にそこを通っても何にもおかしくないというところを、他の人も通ってんだからっていうことで自分も行くのであったら、それは自分のことをちゃんとわきまえてないわけなんですね。だからまず離れなければいけない。この前の学びで悪者どもの道に入るな、それを無視せよ、そこを通るな、それを避けて通れとありました。そして9節、それは黄昏の日の沈む頃、夜が更ける暗闇の頃であった。時間帯においても資料がありません。知恵がないです。日の沈む頃、仕事も一段落してほっと一息つくことができるような時ですね。でこういう時に私たちは一番脆くなっています。仕事の時は集中していますから、神経が緊張していますから、そういうことを思いもよらないわけなんですけれども、終わってからパッと何かをしたい時ですね。そして暗闇というのも人に見られない時間帯ですね。悪いことをしたいという誘惑に駆られるわけですね。そしてすると遊女の装いをした心に企みのある女が彼を迎えた。遊女の装いですですね。この、露出してですね、この性的に、こう、駆り立てさせるようなですね、そういう服を着ているわけなんですけれども、これが、この世の流行においては、ますます普通の着ている服が、どんどん、この遊女の装いに近づいて、言っているわけなんですよね。だから私たち、特に、男性は、あれなんですけど、女性がですね、意識しないで、デパートで服を買ってくるとしたら、そういうスタイルの服になってしまうわけなんです。ですから、その中においても知恵を働かせて、本当に、 慎み深い服を選んでいくというところまで一歩踏み出さないといけないわけなんですね。女性は自分がどのような動機で男性から見られているのかということを考えなければいけません。そして11節、この女は騒がしくて行しにくく、その足は自分の家にとどまらず、ある時は通りに、ある時は市場に降りあり、あるいはあちこちの街角に立って待ち伏せる。聖書に出てくる美しい女性、静かにしてよく従う心を持って教えを受けるというふうに書いてありますが、落ち着いていますけれども、今ここではこの女は騒がしくて行しにくく、家にとどまらずですね。で、次13節から口説きが始まりますね。この女は彼を捕まえて口づけし、臆面もなく彼に言う。和解の生贄を捧げて今日私の誓願を果たしました。和解の生贄覚えてますか？牛や羊、全焼の生贄というのは祭壇の上で全てを焼くわけなんですけれども、和解の生贄というのはですね、肉の部分、これを一部は神様のものとなり、で、また一部は自分が持って帰って食べるわけなんです。で、それによって神様と交わりをするという意味なんですけども、ここで女はですね、私の家には肉があって、食事もできますよという意味でも言っているわけなんです、ここでは。と同時に、まあ宗教的な意味を持っているわけですけれども、これから肉体関係を持ちましょうというふうに言っている時に、あえて宗教的な、霊的な言葉を使っているわけなんですね。で、私たちもそういう性的な罪を犯すときに、自分が何を行っているのかがわからなくなって、自分がそういう罪を犯しているのにもかかわらず、主との関係の中に自分がいるということを口走ってしまいます。例えば不倫関係にいる人が、これまでの結婚は主が導かれていなかったのだ、今初めて主が導いてくださった人に出会っているんだとかですね、とか、何人ものこの教会の姉妹をですね、この悪い方に導いた男の人が、私はその後でいつも、証を伝道してるんだとかですね、証を立ててるんだとか、そういう事件をよく聞きます。ですから、ここで和解の生贄を捧げて、この全く逆のことをですね、この言っているのにもかかわらず、まあ、口走っているわけなんです。それで私はあなたに会いに出てきたのです。あなたを探して、やっとあなたを見つけました。あなたを、あなたを、あなたを。こう言われるとですね、くすぐられますね。自分が主にある価値、愛されているという確信が揺らいでいるときに、寂しくなっているときに、がっかりきているようなときに、この言葉というのは非常に甘く、私たちに迫ってきます。私は長椅子に敷物を敷き、綾織のエジプトの天布を敷き、もつ薬アロエ日系で私のとこを匂わせました。視覚と嗅覚にも訴えてますね。さあ、私たちは朝になるまで愛に酔いつぶれ、愛撫し合って楽しみましょう。夫は家にいません、遠くへ旅に出ていますから。金の袋を持って出ました。満月になるまでは帰ってきません。前回の学びでこの夫がですね、決して復讐するとき容赦しないんだと書いてありましたけれども、その夫はいませんよ、長いこと帰ってきませんよ、お金たくさん持っていきましたから、お金に困ることないから、ずっと出張していないですよということです。20節、女は口説き続けて彼を惑わし、へつらいの唇で彼をいざなう。彼はほふり場に惹かれる牛のように、愚か者を懲らしめるための足かせのように、直ちに女に付き従い、ついには矢が紐を糸をし、鳥が罠に飛び込むように、自分の命がかかっているのを知らない。まず彼はすぐに女に付き従った。そして悲劇は自分の命がかかっているのを 知らないと言います。でその例として例えとしてほふり場に行かれる牛のようだと、自分が殺される直前まで自分が殺されることが分かっていない状態ですね。でこれが罪の中に陥っている人の状態で、自分がどうなっているかが分からない、大丈夫だということを思ってしまう、自分を欺いているという状態、見えなくなっている状態ですね。そしてもう死んでいるという時にようやく気づく、もう死んでしまうという時にようやく気づく、本当に虚しいですけども、でもこれが罪がもたらす結果であります。そこで呼びかけます、ソロモンが。子供らよ、今私に聞き従い、私の言うことに心を止めよ。あなたの心は彼女の道に迷い込んではならない、その通り道に迷ってはならない。彼女は多くのものを切り倒した、彼女に殺されたものは数えきれない。一人や二人ではないです、多くの人が切り倒されているんだ。でここでこの殺されたものというところがですね、強いものっていうふうに書かれてるんですね。ちょっと新改訳には出てこないんですけれども、自分が大丈夫だと思っているような人がこの女の手に陥っているわけなんです。彼女の家は黄泉への道、死の部屋に下って行くと、最後は死の道、地獄の道だということを教えています。コロサイ書3章ですから、地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。このようなことのために、次、神の怒りが下るのです。ですね、では8章です。知恵は呼ばわらないだろうか、英一はその声を上げないだろうか。これは丘の頂き、道の傍ら、通り道の四つ角に立ち、門の傍ら、町の入り口、正門の入り口で大声で呼ばわって言う。先ほど7章で見知らぬ女が若い男を呼びました。はい、ちょっと来て来てですね。今度は知恵という女性が声を上げているんです。対比になってます。で、見知らぬ女が声をかけるときと、ここで知恵という女が声をかけている、はっきりと違うのは場所と方法です。場所、ここでは人が行き交っているところです。表玄関です。表です。しかも大声で呼ばわっています。呼びかけています。これで思い出すのがロボ伝道なんですけれども、私がロボ伝道をですね、大学生の時に始めたばっかりの時に、新宿のアルタでアーサーホランドとまたそのグループの人たちが叫んでですね、イエス様のことを伝えていたのを思い出しますけれども、こう赤信号になるとですね、そのちょっとこう上がるところがあるんですね。そうですね。そしてもうその上の方からもう止まってる人に対して語ってましたけれども、まあそういう感じですよ。この表のところで大きな声で語ってるんだ。で、女はどうですか。こそこそと暗闇のところです。で、これが意味しているのは何か。イエス様も大声で叫ばれたことがあります。カリオの祭りの最後の日にこう叫ばれました。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。この誰でもというところです。 すべての人が聞こえることができるように、しかもたくさんの人がいて行き交っているところで語っているというのは何かといったら、誰でもいいんですよ、今聞いてこの知恵を得なさいという、無差別にすべての人に用意されている。水を飲みたいものはただで飲みなさいと、この黙示録に書かれています。このすべての人に提供されている、これが福音であります。選ばれた人だけこうなんかこっそりと伝えるものではないわけなんですよね。で、どんな背景を持った人にも、世界のあらゆる人たちにこの福音が行き渡っていくように、私たちが宣言していくものであることがわかります。そして4節、人々よ、あなたは、私はあなた方に呼ばわり、人の子らに声をかける。わきまえのないものよ、分別をわきまえよ。愚かなものよ、思慮をわきまえよ。先ほどわきまえのない者たちが歩いていたとソロモンが言いましたけれども、ここでわきまえのない者たちよ、また愚か者よと言っています。まあ、こんなこと言われたらですね、頭にくると思うんですね。人様は何だと思ってんだ。で、私の知り合い の牧師さんがですね、いろんなところにこうチラシをトラクトを配ったんですけど、そこにはですね、あなたは何者ですかって書いてあってですね、でこう開くと、あなたは罪人です、死ぬべき罪人ですって書いてあってですね、実際に電話が来たらしいですね。お前って何なんだこれはって、そういう怒りと、まあ、反発を招くわけなんですけれども、でも本当にわきまえのないものなんですね。愚か者なんですよ私たち。女につき従った若者のように、何をしているかわからずに滅んでいってしまうものなんです。だからただなんですよ、これを受け取りなさい、ただで持ってっていいんですよって言ってもですね、なかなか受け取らないのはですね、俺はただで受け取るようなね、卑しいものじゃないというプライドがあるからなんですね。自尊心、私は愚かなものじゃないから、福音を受け入れるというのは私は愚かですという同意語ですよ、ね、私は愚か者です ですね。でもパウロがですね、こう言ったんです。福音について、召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。ずっと知恵について話してますけど、福音にあって、福音にこの知恵があり、またキリストがその神の知恵なんですね。そしてクリスチャンとして長年生きていると、もうちょっと大人になりたいなっていう気になってきますけれどもですね、この箴言を読んでもそうですし、詩編もそうでした。いつまでも子供にさせられるんですね。私により頼みなさい、自分の悟りにより頼んじゃダメだよ、力を尽くして主を恐れなさいですね。本当に詩編の学びとっても有意義でしたけれども、初めの愛ですね、もういつもいつもそこに戻らなければいけない。ちょっと大人っぽくですね、クリスチャンぶりたいんですけども、それを神様はさせてくださいません。いつまでも愚か者なんだ、わきまえのないものなんだ、だから自分の悟りではなくて主の理解に頼っていくわけなんです。そして次、聞け、私は高貴なことについて語り、私の唇は正しいことを述べよう。私の口は真実を告げ、私の唇は悪を忌み嫌うからだ。私の言うことは皆正しい、そのうちには曲がったことや横島はない、ここで正しい、高貴なことだ、真実だということを言っていますが、これがあ正しいから白昼堂々と語ることができるわけです。堂々と、これ正しいことというのは堂々と言うことができる、大胆に言うことができる、その自分にこう責められるものが何もないわけなんですよね。こうやって生きられたら本当に素晴らしいことです。で、先ほどはどうでした、 暗闇の中だったんですよね。で、私たちが行くところ、神の国はどういうところかといったら光ってるところなんです。この知恵がですね、もう全部にですね、もうどんな影も何もないく、全てにこの知恵が行き渡っているようなところがこの神の国です。で、実際に天のエルサレムでは、都にはこれを照らす太陽も月もいらない、というのは神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。そして9節、これは皆識別する者には正直、知識を見出す者には正しい。これ英語で plain って書いて、明白だと書いてあります。本当にその通りだ、平易な言葉なんですね、神様の知恵というのは。いや、いいよ、もう何回も聞かされてる。いや、そうじゃないで、お前その何回も聞かされても基本的なことできてないんだよっていうのがですね、いつもクリスチャン ABC に戻らされるわけですね。基本イロハに戻らされるわけですけれども、伝道者の書にとても興味深い言葉があります。私はクリスチャンになったばかりの時にですね、この新共同訳の聖書を使っていたんで、これとてもいい訳だったんですが、神は人間をまっすぐに作られたが、人間は複雑な考え方をしたがるですね。これ7章の29節に書いてあります。知恵は単純なんですね。死を恐れ悪を憎め、後で出てきます、悪を憎め、けれどもそれをしたくない、それを避けるから複雑な考えを敷いて、なんかごまかしていくんですよ。例えば、うつの人が多いから心理学、精神医学をやっていかなければいけない、で、社会問題があるからこれも取り組んでいかなければいけないとかですね、悪を憎むという一歩を踏み出せないがばかりに物事を複雑にしてごまかしていくわけなんです。でも神様のこと、神様の知恵は正直であり正しいと、ここに書いてあります。で、次、10節、銀を受けるよりも私の懲らしみを受けよ、襟抜きの黄金よりも知識を、知恵は真珠に勝り、どんな喜びもこれには比べられないからだ。懲らしめ、これが喜びと続いていますですね。御言葉を聞くということは心が刺されるようなものであり、痛い経験けれどもですね、本当に分かってくるとこれが快感になってくるんですね。喜びになってきます。なぜかといったら、自分の愚かしさから離れることができるわけですですね。ようやく自分がこの愚かなところ、これを切っていくことができる。で、これが嬉しいんですよね。ですから、神様のこの戒め、無知というのはとっても心地いいものになるわけですね。喜びなんだ。そしてこれが銀を受けるよりも、黄金よりも、勝るんだ。教会で御言葉が語られないといったら悲劇です。その人の哲学であるとかですね、良いお話を語ったら悲劇ですね。教会で何が語られて、私たちの魂が喜んでいくたら、御言葉が語られていくことによって、懲らしみを受けることによって、正されていくことによって、本当に心の中にリバイバルが起こってですね、私たちはイエス様大好きです、本当にあなたは素晴らしい方ですという賛美につながっていくわけなんですね。だから世の中の楽しみよりも、あ、やっぱり教会に行きたい、礼拝に出たいということになっていくわけです。で、次、12節、知恵である私は分別を住処とする、そこには知識と思慮とがある。分別があるんだ。この霊的な識別力が与えられる。コロサイの一章の9節でパウロがこう祈っています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって、神の御心に関する真の知識に満たされますように。私たちこういう識別力が必要なんですね。で、次が、主を恐れることは悪を憎むことである。私は高ぶりとおごりと悪の道とねじれた言葉を憎むと。この知恵はですね、私たちに心を与えてください。それ憎む心です。何を憎むか、悪を憎む心です。なんとですね、まあ、私たちは悪を楽しんでしまうか、悪を愛してしまうか。肉は神に敵対していますから、肉は悪を愛しています。 自分が行わなくてもテレビ、雑誌、インターネットにある悪を私たちは思いの中で喜んでいくわけなんですね。けれども主を恐れるってどういうことなのかと、主を本当に信じていくっていうふうに言い換えてもいいと思うんですね。本当に信じていたらですね、その悪を喜ぶことができなくなるわけです。主がそこにおられる、聖霊様が悲しまれるですね。そして本当に御言葉を信じていたら、これはまあちょっと気休みなんだではなくて、本当に信じていたらできなくなるわけです。悪を憎むことなんだ。そして特に悪の中でもおごりと高ぶりですね。そして悪の道ねじれこと、ねじれた言葉で、神様が忌み嫌うものの最初に挙げられたのが、この前学んだら高ぶりの目とありました。私たち殺人とかですね、姦淫とか、まあ、この前もですね、拉致、女性の拉致の事件が起こってですね、もう本当に、まあ、世間では憤りが上がっていますけれども、まあ、そういうものをですね、この忌み嫌うものとして挙げるわけなんですけれども、でも神様はですね、この私たちの微妙な心の動きにあるその高ぶり、これをですね、一番意味嫌うわけなんです。で、高ぶりというのはいろんな形で出てきます。で、自分なんですけれども、それがですね、例えば真面目なところに出てくる。自分は真面目にこのことをやっている、ああやっている、こうやっている、自負があるわけですね。真面目、真面目、真面目、真面目。けれども私たちの義は神様の前にはこのボロ切れのようであるとですね、不潔な着物でやろうであるとイザヤ書に書いてありますが、そういうふうに言われたら怒る。で、これはもうプライドですよ、高ぶりですね。で、この人にはもう何も言うことができない、傷つきやすい。で、あなたに何か言おうと思っても何も言えないよって、こういうの何て言うんですか、日本語でむしろのようだって言うんですか、こうなんか何も言えない、ね、触らぬ神にたたりなしっていうような感じで、これもプライドですね、高ぶりです。で、いろんな形で出てきます。ですから教会の中でもこのプライド、高ぶりが問題になって、あのパリサイ人が持っていた問題というのはパリサイ人だけの問題ではなくて、私たち自身の問題なんですね。この教会という形で、クリスチャンという形で、実はその高ぶりを持っている、プライドを持っているということが起こるわけなんです。だから本当に気をつけなければいけない。そして摂理と優れた知性とは私のもの、私は分別であって、私には力がある。あ、ここが素晴らしいですね。摂理と優れた知性、呼ぶ記を思い出してください。これが現れてました。神様が1章そして2章のところで、まずこの何が起こっているかということをですね、読者にこうもう答えを言ってるんですよね。あの、なんかテレビ番組でもありますよね、こうなんかあのテレビの人には答えを言ってですね、そして出演者にはわからないでそれを楽しんでいるっていう感じになって行くわけですけども、それを神様が私たちにしてくださってるわけですね、ヨブ記の中で。そしてヨブと友人たちは何やってるかわからない、あの議論し合っている、わからないから。そしてその結果ですね、ヨブは神様に咎められて、叱責を受けてですね、悔い改めました。圧倒的な神様の主権と知恵の中で悔い改めて、友人との間にも和解が与えられたんですね。神様はご自分の御心のままにご自分のことをことごとく行われていくわけなんですね。私たちの思いをはるかに超えたところで。だから私たちは神様の主権に自分を明け渡していき、今見ていることはわからないけれども主にあって喜びますよという立場を取っていかなければならない。ハバククがですね、このユダの地においては牛も羊もですね、もう痩せこけてしまって、で作物も取れなくなってしまって、これからバビロンがユダを攻めてくる、このような方が分かっていても、彼は ただ主がご自分のことを行われていくんだということを知って、それは良い計画なんだということを知ってですね、主にあって私は喜び勇むと宣言したんですね。このような、摂理と優れた知性、今とっても大事です。なぜかといったら世の中どんどん悪くなっていくからです。理解できないことが起こってくるんです。ちょうどダチョウが危険が迫るとですね、頭を砂に突っ込んで、で尻丸出しで危険回避をすると、これ実際はそういうことはしないんですけれども、よくある話ですよね。実際しないらしいんで、こう下にかがむぐらいで頭は突っ込まないらしいんですけども、でもそういう風になっていくんですね。わからないことが起こっていくとですね、神様に向いて神様の主権に行けばいいんですけれども、そうではなくて自分、人間の経験、人間の知性、人間になっていって、人間に残されているかもしれない善、本当は残されてないんですけども、善をますます追求し焦っていくんです。でこういう傾向が教会の中にもあって、例えば目的主導と言われるパーパスドリブンと言われているこの運動もありますし、またエマージングチャージというのは、これはまだ日本に来てないのでわからないと思うんですけど、来ると思います。ですね、瞑想をしたりですね、この言葉ではなくてイメージで、ポストモダンの今は時代だからといってですね、それに合わせていかなければいけない、世の中に合わせていこう、教会の外にいる人たちに合わせていこうといって、実は自分たちが世の中になっていくという、こういう、この7つの黙示録の教会で、ペルガムの教会であるとかですね、こう妥協し、自分たちが取り組んでいこう、世の中を取り組んでいこうということでやっているんですが、実は世の中に自分たちが取り組まれていくという現象が起こっています。でだからここで言っている摂理と優れた知性、神様の主権ですね、遥か上のところにある神様の知恵、これを私たちは苦しいけれども受け入れていかなければならないわけなんですね。そして次、私によって王たちは治め、君主たちは正義を制定する。私によって支配者たちは、支配する。高貴な人たちはすべて正義の裁きつかさ、知恵の大きさですね。なんか悪知恵とか、なんか私たちはですね、知恵という言葉をこう陳謙に語ってしまいますけれども、見てください、今の知恵は国を立て国を倒し、王たちに与えて支配をすることができるような、そういう元になっているのがこの神様の知恵なんですね。ダニエル書を読むとですね、それがよくわかります。主がご自分の御手の中で自由自在に世界の超大国の王たちをですね、操っているところを見ることができます。そして17節、私を愛する者を私は愛する、私を熱心に探す者は私を見つける。この箴言の中で、このどんどんどんどん分かってくることはですね、非常に能動的積極的なことなんです。怠け者っていうのもこの前出ましたよね。でこれからもどんどん出てきます。で霊的にもですね、この私たちはこのように愛し熱心に探すという能動的なものなんだということ、性質のものなんだということを知っていく必要があります。だから神様は探すものに与えてくださいます。無理やりやりません。ぼーっとしてですね、神様わかりません、なんで神様、ちょっともわからないです。どんどんどんどん自分で働きかけていくことになって、そこで神様の御霊がですね、力強く働いてくださるわけなんです。で次、富と誉れとは私と共にあり、たっとい宝物と義も私と共にある。私の身は黄金よりも純金よりもよく、私の生み出すものは襟抜きの銀に勝る。まあ、ソロモンの知性でこれがありました。義があり、そして、そうですね、義があったんですけども、それとともに富がありました。けれども今この19節では、富もあるけれども、やっぱりこの私の身、つまり知恵の身ですね、が大事であり、そして私の生み出すものが大事、神様が生み出すものが大事なんだ。そして次、20節、私は正義の道、公正の通り道の真ん中を歩み、 私を愛する者には財産を受け継がせ、彼らの財宝を満たすと。正義と財産が共に語られていますけれども、このソロモンの時代にはその文字通り目に見える形ですが、これはキリスト者の霊的な方でもあります。聖書を読むとですね、新約聖書を読んで、私たちは霊的に金持ちなんですよね。キリストの義とともに語られているのが霊的祝福、神の国を受け継ぐ相続人である、豊かにされているものである、これが書かれています。そして22節からはですね、知恵が国の指導者を動かす力だけではなく、この天と地を作ったところの知恵でもあると書かれています。主はその働きを始める前から、その御業の始めから私を得ておられた。大昔から始めから、大地の始まりから私は立てられた。深淵もまだなく、水のみなげる源もなかった時、私はすでに生まれていた。まあ、ここを読むと思い出すのはどこでしょうかね。創世記の一章ですよね。もうまさにこのほとんど同じような記述が書かれています。そこに私はいたと知恵が言ってるんです。ヨハネの一章の一節には、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。ほとんどキリストご自身に聞こえてきますよね、この知恵が。で、実際にコロサイ書には2章の3節、このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。そして次、山が建てられる前に、丘より先に私はすでに生まれていた。神がまだ地も野原もこの世の最初の地も作られなかった時に、神が天を固く立て深淵の表に円を描かれた時、私はそこにいた。天体について、また自然界ですね、それが存在する以前に知恵があったと。だからどれだけ優れているか。で、この優れている天と地の前に存在していた知恵を持って悪を離れなさいという、私たちのこの普通の生活の知恵にまで至るわけなんです。ある牧師が言ってましたが、このクリスチャン生活、このね、この本当にこう道徳的な生活ということは大事であって、この進化論とか創造論とかっていうのは、そういうことはあまり気にしない方がいいんだよと。でも聖書は分けてないんですよね。今読んだように、その科学的な事実、歴史、客観的な事実と、その神様の天と地を作られたところに現れているその知恵と力で、これが私たちの普通の生活の霊的に歩んでいくに必要な知恵と力であるということなんですね。そして続けて読みますね。神が上の方に大空を固め、深淵の源を固く定め、海にその境界を置き、水がその境を越えないようにし、地のもといを定められた時、私は神の傍らでこれを組み立てるものであった。だから存在しているだけではなくて、組み立てる、積極的に関わっているわけなんですね。コロサイ書に、万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。イエス様が初めにおられただけではなくて、イエス様がその創造の技に深く関わっておられたわけですね。そして続きですね。私は毎日喜び、いつも見舞いで楽しみ、神の地この世界で楽しみ、人の子らを喜んだとあります。喜んだ、個人的に私たちに関わってくださる、感情を持っておられるところの神様ですね。そしてこの知恵のそばにいなさいという勧め、呼びかけを行います。子供らよ、今私に聞き従え。幸いのことよ、私の道を守る者は訓戒を聞いて知恵を得よ。これを無視してはならない。幸いのことよ、日々私の戸口の傍らで見張り、私の戸口の柱の脇で見守って、私の言うことを聞く人は、なぜなら私を見出す者は命を見出し、主から恵みをいただくからだと書いてあります。戸口の傍ら、柱の脇ですね。主がこう見言葉を発す、知恵が言葉を発したらですね、聞き逃すことがなく、すぐにこう、耳を傾けるという姿勢であります。 私を見失う者は自分自身を損ない、私を憎む者は死を愛する。自分自身っていう言葉ですね。損するのは自分なんですね。だから神様に窮屈にされてるっていうんですね。損するのは自分なんですね。神様はそういうふうに私たちをさせたくない。命の道ですね、幸いな道に導くために知恵を与えてくださっています。では次、9章。これ最後の招きと言っていいでしょう。この10章の一節を見るとソロモンの箴言とありますよね。このまた別の、このまた大きなこの部分になるわけなんですけれども、ここで、ファイナルコールですね。この最後の招きをします。知恵は自分の家を建て、7つの柱を据え、生贄を誇り、ぶどう酒に混ぜ物をし、その食卓も整え、小娘にことづけて町の高いところで告げさせた。わきまえのない者は誰でもここに来なさいと。また資料にかけた者に言う、私の食事を食べに来なさい、私の混ぜ合わせたぶどう酒を飲み、わきまえのないことを捨てて行きなさい、悟りのある道をまっすぐに歩みなさい。街角ではなく、今度は自分の家にそのごちそうに招いているわけです。7つの柱とありますけど、これおそらくです、非常に広いスペースのところにこう柱があって、その部屋があって、でそこにこのブドウ酒の混ぜ物と言いますけど、結構味をですね、こう引き立てるためのこの混ぜ物があるわけで、入ってるわけですね。で資料が欠けた人にですね、来なさいと、食事をしましょうと知恵が言ってるわけです。知恵と交わりをすることができるんですね。ほんとにやっぱりイエス様ご自身に近い。で黙示録の3章の20節で、見よ、私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をするとあるわけです。7節、あざける者を戒める者は自分が恥を受け、悪者を責める者は自分が傷を受ける。あざける者を責めるな、おそらく彼はあなたを憎むだろう。知恵のある者を責めよ、そうすれば彼はあなたを愛するだろう。知恵のある者に与えよ、彼はますます知恵を得よう。正しい者を教えよ、彼は理解を深めよう。知恵が私のところに来なさいと呼びかけたらですね、真っ二つに分かれるわけです。その聞き従う人とあざける人にはっきりと分かれるわけなんですね。もちろん御言葉を語るときに、福音を語るときに、全ての人が受け入れてくれたらばと私たちは願うわけですけれども、主ご自身の宣教がそうではなかった、パウロの宣教もそうではなかった、ましてや私たちの福音を伝える働きも同じわけなんですね。で、聖書はその現実を描いています。例えば黙示録の最後の招き、ここでもこの、ま、そうですけども、この黙示録の最後の最後のところでもですね、こう書いてあります。22章の10節、不正を行う者はますます不正を行い、汚れた者はますます汚れを行いなさい、正しい者はいよいよ正しいことを行い、聖徒はいよいよ聖なるものとされなさい。わかりますか。不正のものはもっと悪くなっていって、聖なるものはもっと清くなっていくっていう、こうもう真っ二つに分かれていくわけです。で、ここで興味深いのは、知恵のあるものはそれを愛すると。だってさっき愚かなものをね、招いているのに、これおかしいじゃないかと。この謙虚になることがですね、知恵なんですよね。私は愚か者ですと認めることが知恵なんですよね。その叱責を受け入れること、私は本当にそういうものですというふうに受け入れることが知恵なんです。そしてここで、戒めであり責めであり教えって書いてますね。この7節であざけるもの、戒めるものですね。で次に8節で責めるなですね。で次に9節のところで正しいものを教えよ。この御言葉を聞くときのこの重要な3つの要素が書いてありますね。この戒めというのは正していくことになっていきますが、この次、責めるというのは過ちを指摘することですね。教えというのは何が良くて悪いことかというのをはっきりさせていくことで、 ですね。でこれによって先ほどのこの家食事ですか、知恵との交わりを、食事を持つことができるわけなんです。で私たち一生懸命ですね、この本当にわからない人に、この語っていくとですね、とばっちりを受けます。この書かれている通りですね、あざける者、戒める者は自分が恥を受け、悪者を責める者は自分が傷を受ける。でパウロも説得しませんでした。この御言葉を語ったら受けれなくて罵る人たちに対してはそのように定められていたんだというふうにです言ってですね、足の塵を払い落として違う町に行ったわけなんですけれども、こう無理やりですね頑張る必要はないということですね、宣言をしていくということが、この私たちの役目なわけなんです。そして次、死を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟りである。一章の七節で主を恐れることは知識の始めであると書いてありました。一章の七節の方は始めというのは優先順位、重要性における第一という意味でした。でこの九章の十節は順番としての一番です。一番、二番、三番の一番ですね。まず始めに主を恐れるところから知恵を得るときに始めるのだよということですね。で聖なる方を知ることは悟りと、聖なる方、私たちが神の前に少しでも近づいたら打ち倒れされてしまうんだよ、打ち殺されてしまう。あのモーセが山に登ってですね、で降りてきて、そして釘が打たれてですね、神様がそこで語られて、イスラエルの民はもう神様が直接語らないようにしてください、そして祭司たちが幕屋の中に入って、特に大祭司がですね少しも間違ったらそこで倒れてしまう。この聖なる方の前にいたら私たちは罪人であり、そして裁かれる身であり、焼かれてしまう身である。だからこそ私たちが十字架のイエス様のところに憐れみを求めに走っていく。でこれが、この聖なる方を知ることは悟りなんだということなんです。ですから先ほど話したこの目的主導、人間改造ですね、こうやってこうなるんだ、ああやってこうなるんだ、またはエマージングチャーチ、これはもうどんどんどんどんですね、この神様がですね、こう偶像になっていきます。自分のイメージの中での産物になってきますね。この瞑想とか何だかいろんなことやってたらですね、でそれは知恵ではないよということをここで語っています。で私によってあなたの日は多くなり、あなたの命の年は増すからだ。もしあなたが知恵を得れば、その知恵はあなたのものだ。もしあなたがこれをあざけるなら、あなただけがその責任を負うことになる。また同じですね、あざけたらあなたが責任を負うんだよ。で次に最後にですね、興味深い比喩があります。愚かな女は騒がしくわきまいがなく何も知らない。彼女は自分の家の戸口に座り、町の高いところにある座に座り、まっすぐに歩いていく往来の人を招いて言う。わきまいのない者は誰でもここに来なさい。先ほど高貴な知恵の女が通りで高いところで大声で叫んでましたよね。でこの見知らぬ女は暗いところでこそこそと、でも今大きな場所で公の場所で叫んでるんです。競争してるんです。これはわかりますか。こそこそやってるけど、あっちは知恵は大声で叫んでですね、堂々とやってるわけですよ。じゃあ私も堂々とやるわっていう感じで堂々と行く。この露骨に悪い悪がですね、外に出ていく状態をここで表しています。広告、雑誌、テレビ、で子供も見ているようなアットホームなエンターテインメントの空間に遊女のような人たちが大勢出てきているわけなんですね。ロトがですね、ソドムで不法な行いを見聞きして日々その正しい心を痛めていた。 見聞きして、私たちはそういう時代に来てますね。見聞きして正しいことを痛めているわけですね。で次いきます。またシロに欠けたものに向かって彼女は言う。盗んだ水は甘く、こっそり食べる食べ物はうまい。これ盗んだ水ってのは何ですか。自分の妻のものではない女から得られる性的満足ですね。それは甘いようまいよと言ってるんですが、しかしその人はそこに死者の霊がいることを、彼女の客が黄泉の深みにいることを知らない。もうオカルトの世界ですけれども、そういう世界に入っていくんだよということであります。呼びかける声2つありますね。わかりましたね。この対照的な声がありました。で私たちですね、商店街にいるとですね、いろんな客寄せの声が聞こえてきますね。いらっしゃいいらっしゃい、ちょっと、ね、はい、お兄さん、この頃お兄さんと呼ばれなくなったから安いよですね。で、2つの声が私たちは聞こえるわけですよね。知恵の声と、そして見知らぬ女の声と、どっちも聞こえるわけです。ですから選び取っていく、御霊に導かれなさい、そうすれば肉の欲望を満足させることはないかということでありました。お祈りします。愛する主よ、感謝いたします。本当に主よ、このような御言葉を与えてくださり、私たちを守ってくださる、守ってくれる道を与えてくださって本当に感謝いたします。天のお父様、もし私たちがこの世の滅びから招かれることができるようなこの救いの道を教えてくださっていなかったら、私たちは今頃どうなっていたでしょうか。天のお父様、本当にありがとうございます。主よ、どうぞ私たちを憐れんでください。誘惑に遭うときに知恵によって積極的に自分に身につけていって、これが私の姉妹だと言って指にも心の板にも書きつけていって、ああ神様、本当に積極的に知恵による平安と命を楽しんでいく、得ていく生活を歩むことができますように、どうぞ助けてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。